神の国は福音書の中でよく出てくる言葉の一つです。イエス様は伝道された時、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われたのです。また、神の国の例え話を多く、された方でした。まあ、神の国という言葉がよく、出てきます。まあ、当時のユダヤ人というのは、聖書が約束している救い主が来てくださって、ローマを倒してくれる神の国が建てられるんだと、まあ、待っていた。一方、自分たちは自分たちでそれにふさわしくなって行こう。また来る時期も早めて行こうと、まあ、立法とかエルサレムの神殿を大切にして、自分たちが思い描いていた神の国へ準備を、まあ、して行こうとしていました。特にファリサイ派、律法学者という宗教の指導者たちは、それに熱心になって、民衆にも教えて、それに漏れる人がいれば、と言って差別をしていたのです。徴税人とかもそれに含まれていました。さて、イエス様は、14章の初めにありますように、ファリサイ派のある議員の家に食事に招待されていたのでした。で、その食事を共にしていた、お客である宗教指導者の一人が、今日の初めの箇所にあるように、これは自我、自賛を込めてイエス様に言うのです。神の国で食事をする人は、なんと幸いなことでしょうとです。自分たち宗教指導者は神の国に備えているのだから、それに預かる自分はなんて幸いなことでしょうとイエス様に言ったのです。それに対し、イエス様は大宴会の例え話をされて行きます。この人に謙遜さを教えようとして話されたのでした。このイエス様の例えは私たちにとっても何を教えようとしているのか見て行きたいと思います。例えの内容に入りますが、ある主人が盛大な宴会を催すため、大勢の人を招いておりました。当時での大きな宴会というと、まず前もってお触れを出して、また、当日か近くになって二度目の知らせをするのです。一度目の知らせを受け、拒否の反応を しなかったので、家の主人はそれらの人たちに宴会の時刻になると二度目の知らせをするため、自分の使い、しもべを送り、そ それらの人々に言いました。まあ、17節です。もう用意ができましたから、おいでくださいと、しもべに主人は言わせました。もう整ったということです。しかし、すると三人は、次々と壺をつけて断っていくのです。18で、畑を買ったので見に行かねばなりません。どうか失礼させてください。また、牛を二頭ずつ五組買ったので、それを調べに行くところです。どうか失礼させてください。また、妻を迎えたばかりなので、行くことができませんと言ったのです。家のある主人との関係よりも、自分の都合の方を優先させて断ってしまいます。しもべはこれを聞いて、帰って主人に報告し、主人は怒ってしもべに言います。21で、急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。とです。21節の後半、別の訳の聖書ではこうなっています。主人は怒ってそのしもべに言いました。それでは急いで行き、町の大通りや路地に行って、パリサイ派の人からは、決して招いてもらえない貧しい人や身体障害者や盲人や足の不自由な人をここに連れてきなさいと言ったのです。まあ、ファリサイ派はイエス様を食事招待していましたが、徴税人や罪人と思される人たちは招かなかったのです。そして、しもべが22節で、ご主人様、仰せの通りにいたしましたが、まだ席がありますと言います。主人は言います。23から24です。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれ。言っておくが、あの招かれた人たちの中で、私の食事を味わう者は一人もいない、と言ったのです。まあ、当時の宴会の慣習において、初めに招かれ応じていた人たちが、家の主人に対して取った態度はとても失礼なものでした。主人は怒って、代わりにこの断った三人が、軽蔑していた人たちを宴会に招いて、それでも席が残っていたので、その他のところでも人を招かせました。まあ、これはイエス様による神の国の例えを、まあ、言っております。ユダヤ人、特に宗教指導者たちは、来たるべき神の国に応じ準備していた。自分たちの血筋、 また言動を見て、それに招かれるにふさわしいとも思っていたのですが、家の主人が送った下目の二度目の誘いを次々と退けてしまいます。これは使わされたイエス様が救い主だと信じず、これにつまずいてしまうことを言っています。イエス様、その後の弟子たちは神である主人から、神の国が近づいたから悔い改めて福音を信じなさいと、伝道したするのですが、多くのユダヤ人、また指導者はイエス様の誘いを退けてしまいます。一方、イエス様の招きに応じるのはファリサイ派が食事に招こうとしなかった彼らが軽蔑していた人たち、貧しい人、体の不自由な人です。彼らは宗教指導者たちが教えている神の国に備えができていない、できない人たちでした。神様に、主人に、これこれをもって私は神の国に預かれると自画自賛して言えないような人です。そういう彼らに主人は恵みによって招き、彼らは席につき食事をします。またその他の通りや小道にいた人たちも招かれたとは、宗教指導者、またユダヤ人が嫌っていた異邦人をも招いた。彼らも宴会の席につき食事をしたということです。イエス様による神の国において、人はみんな恵みによって招かれ、信仰により、恵みにより、神の国の恵みを受け取る、与えられます。はじめ招かれて応じていた人たちというのは宗教指導者、また多くのユダヤ人です。彼らは旧約時代、他の民族にない神様との契約関係にあって、聖書で約束の救い主が来ると知らされていて、神の国を実現する救い主に備えていましたが、時が来てしもべであるイエス・キリストによる神の国の招きがあっても受け入れなかったのです。これに家の主人が怒ったように、神ヤーウェはイエス様を退けたユダヤ人の多くに対し怒ったと取れるのです。イエス様は自画自賛で、はじめに神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言ってきた人に、この例えを通して何を教えんとされていたかというと、神の国に招かれる資質となる謙遜さなのです。イエス様は前の11節で、 誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められると言っています。神の国の招きは、本来招かれる資格のない人たちに皆向けられています。そして、謙遜な資質を持つ人が席に、その席につき食事をするのです。イエス様は別の箇所で神の国について言われています。13章22節135ページです。そこの23節で、ある人がイエス様に言います。主よ、救われる者は少ないのでしょうか、まあ、神の国に招かれる人は少ないのでしょうかという人がいて、イエス様は一同にこう言われました。24、狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。と言われたのです。この狭い戸口から入ろうというのは、宗教指導者たちは立法、神殿を大切にすることによって自分の力によってと思っていたのですけれども、イエス様はその狭い門というのは私ということです。謙遜さを持ってイエス・キリストを受け入れ、神の席に着くようにしなさいと教えんとされていた言葉だったのです。イエス様は伝道のキャッチフレーズとして、神の国は近づいた、悔い改めて、心の向きを変えて福音をただ信じなさいと言われました。ユダヤ人にとっての当時でいう悔い改めというのは、ファリサイ派指導者たちに見られたように、自分たちはユダヤ人だから、立法を大切にして唱えているから、という高ぶろうとする心の向きを変えて、そうではなく、自分は神に何も本来お返しすることのできないもの、ただ神から恵みを幸に過ぎないものです、とイエス様を私の救い主として信じ、信仰により恵みによって、謙遜に神の国の祝事、幸いを受け取る心の向きを、そういうふうに変える悔い改めを、イエス様は今日の大宴会での例えを通しても、ここで自画自賛して言ってきた人に伝えよう、教えんとされたのです。神は旧約時代、ユダヤ人、別名イスラエル人と契約を結んでおりました。神ヤーウェは、まず個人単位でアブラハムを選ばれた。そしてその孫、ヤコブから出てくるイスラエル人を選び、彼らを通してご自分、神の栄光を表し、そしてすべての民族を救おうとされたのでした。選ばれたのはアブラハムが、イスラエル人が他の人、民族よりも強かったからではないと聖書は言っています。 アブラハムはその時老人でしたし、イスラエル人は弱い民族でした。神様に何かを持って自分を推薦することができないものが選ばれた、招かれたのでした。神はただ彼らを選び、憐れみを示し、彼らは信仰を通して恵みを受け取りました。次第にユダヤ人は先民思想に陥ることになります。自分たちをのみを誇るようになり、特にファリサイ派などの指導者たちは一世紀当時、自分が神に対して何かをするから、これこれをしているから、神から神の国に招かれるのだ。神の恵み、技よりも自分の技、功績をクローズアップ、高める、高ぶりの思いを持つようになっていました。神が救い主イエス・キリストを送ったとき、指導者たちユダヤ人多くは神の国を教えるイエス様を退けてしまうのです。イエス様が伝道の際のキャッチフレーズ、神の国は近づいた、悔い改め、心の向きを変えて、福音を信じなさいという招きに応じませんでした。応じ、救われる多くは、彼らが見下げていた同胞のある人たち、徴税人とか、また異邦人などでした。次のページの14章の、15章の初めにあるのですけれども、ファリサイ派の人は、イエス様が罪人と食事をすると、それを見て不満を、不平を言うのです。そこで彼はファリサイ派に、見失った羊の例えを話し、神の国は、来たるべき神の国はどういうものであるのかを教えたのです。神の国はまず最初にユダヤ人に知らされて、彼らはそれを待ち、備えてもいました。この時代、当時備えてもいましたが、その彼らが、しもべの2番目の知らせを聞いて、受け入れて入れたのではなく、彼らが見下げていた、こんな人たちは漏れるだろうと思っていた人たち、また外部の人たちが入ったのでした。はじめの人たちが、入るのを妨げたのは、イエス様に、神の国で食事をする人は、なんと幸いなことでしょうと言った人に見られたような高ぶりにあったのでした。心の向きを変えることが難しかった人たちです。先ほど読んだ11の、誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められるというのは、救われる人がどういう資質を持つ人なのかを示していたのです。主人が送ったしもべは三度目、最後のところで、その他の通りや、小道にいる人たちを招いた。それは23節にありますが、無理にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれ、と主人から言われています。これは異邦人、 私たちもそうですが、対しての招きであります。ユダヤ人から見て、長い歴史を持つ彼らから見て、神の国にふさわしくないとされた異邦人に、イエス様は熱心に働きかけ招いています。ここに私たちは、自分の側の働きではなく、イエス様の側の熱心さが、強さがあって、私たちはただ信仰により、恵みにより救われるのだ、という事実、謙遜さを教えられるのです。ルカ福音書の著者は、これを異邦人に向けて主に書きました。当時ユダヤ人は先民思想を持ち、イエス様による告げ知らされていた神の国の福音を退け、それが貧しい人や外部の異邦人に広められていきま、言っていました。ルカはこの福音書を通し、異邦人でに、異邦人であるあなた方は、イエス様の熱心の招きに対し、ユダヤ人の多くのようでなく、謙遜さをもって、神の国の食事に、信仰により、恵みにより受け取っていきましょうと示します。一世紀の聖霊降臨以降、異邦人で救われる人が生まれてきました。イエス様を退けたユダヤ人の多くは別の救い主を待つのです。そして今では異邦人である日本にもイエス様による神の国、福音が伝えられ、教会が生まれるようになりました。今日の箇所で教えられることは、神の国に招かれる側の資質と資質となる謙遜さです。また、イエス様が無理にでも本来ふさわしくない私たちを神の国に連れて招いてくださるということです。私自身2000年頃、神を求めて教会へ行き、信仰生活をしましたが、熱心な時というのは、自分がこれこれをしていると言って、神の恵みよりも自分の技を誇る、また過度に頼ろうとする、また自分の言動に対する神の見返りを神に求め、またはある時は人と比べてあの人はうんぬんと思うこともあったのです。しかしそういう態度は今日の箇所で示している神の国に招かれ、席に着き、食事を与えられるものとして、御心ではないということを、詩が知るのです。私自身、今、神と共に生かされ、神と共に歩むことができ、生活できているのは、自分がふさわしいから招かれているという高ぶりという思いではなく、イエス様が本来ふさわしくない私を無理にでも連れてきてくださったもので、救われている今でもイエス様の助けにより生かされているんだという、謙遜な見方で、見ることができるのです。イエス様は、 が的外れなことをしてしまう私、お無理にでも招き、救って、そこで生かし、これからも恵みによって生かしていってくださる事実が、に目を向けることができるのです。救われて時間が経つと、あるいはある問題が落ち着くと、自分が、まあ、今日出てきた自我、自賛の人のような気分になり、錯覚してしまうことが時にあるかもしれません。が、本来ふさわしくないものが神の国に招かれ、引き続きイエス様の助けによって通して生かされている事実に目を向けることができるのです。招かれ、救われ、途中自分が神に対して高ぶってしまうことというのは、アダムから受け継いで残っている現在、罪の性質の一つでもあります。この福音書、ルカ福音書を書いた著者は、異邦人で医者とよく医者でした。医者としてパウロ、伝道者を助けたりし、この福音書を異邦人に向けて書いたのです。ルカは、まあ、高ぶってもいいような気分にもなるでしょう。しかし彼自身も例外ではなく異邦人で、本来イエス様に無理にでも連れて来られた、招かれたもので、生かされていた神の国において謙遜さ、抽出を、まあ、示されたかもしれません。人は殉教の時に高慢になることがあり、旧約聖書にそういう信仰の人の姿が描かれています。救われて神の国に招かれ、自分がその末席ではなく、あたかも上席に就こうとしてしまうのが私たちの持つ罪の性質です。救われるとは、本来、取るに足りないものを神が選び、食事の席に着かせてくださっているというのが事実です。そういう事実を見失うということは、今日の箇所で言うと、神の御心ではないということにもなります。一世紀のコリント教会というものがあり、救われて教会生活をする人の中に高ぶってしまう人がいました。コリント第一4章6節から7節303ページにはこう、あります。303ページ、コリント第一、4章6節から7節、6節の後半から、誰も一人を持ち上げて、他の一人をないがしろにし、高ぶることがないようにするためです。あなたを他の者たちよりも優れた者としたのは誰です?一体あなたの持っているもので、いただかなかったものがあるでしょうか?もしいただかなかったら、なぜいただいたのなら、なぜいただかなかったような顔をして高ぶるのですか?というふうにあって、この時のコリント教会の中に、いろいろな問題が起こっていました。 彼らは神の国に招かれましたが、謙遜さではなく高ぶりが起こっていたというのです。しかし私たちは皆こういう性質を持っているに過ぎているのです。今日の説教題は教会の一致と交わりというものになっています。福音は異邦人である私たち、今も伝えられ神の国への招きが起こっております。私たちは説教台、教会との一致と交わりのためにもイエス様が今日ここで箇所で例えを通して教えんとしている神の国へ招かれる側の、謙遜さということを自分のこととして受け取ることができるのです。へりくだり、また謙遜さ、謙遜とは自分自身を正直に見つめることでもあります。自分に実際に起こっている事実に正直に目を向けて御心に沿うものとなってゆきたいです。お祈りします。天の父なる神様、神の国への招きがあり、席につき食事をするということは今の私たちにも起こっていることです。イエス様の例えに示されている御心に沿うものとしてください。私たちは不完全です。イエス様の十字架により罪、過去、現在、未来、すべてが許され、その義が与えられていることを覚え、感謝します。聖霊により示されるいろいろな罪を許してください。聖霊により私たちが神を主として、神の意図された自分、人生を歩むものとなれますよう、いろいろ教え、助け、導いてください。病、課題を抱えている人たちに、主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与えてください。心、体の重荷を減らしてください。このお祈りを、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。